どうも木村です。さあ始まりました文脈ラジオ。文脈ラジオは、マニアックな文脈を分かりやすく紹介していくということをコンセプトにやっているラジオです。今回はゲストとして、鮎川さんに来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは。はじめまして。
はじめまして。はじめましてじゃないんだけどね。
あ、そうですね。ラジオを聞いてる人はそう
かもしれない。確かに。はじめまして。で、とりあえずじゃあ鮎川さん自己紹介をお願いできますか。
はい、僕の名前は鮎川壮と言います。1995年生まれの今20歳です。で、東洋大学の国際地域学部という学部で勉強している。今、4月から3年生2016年3月です。
4月から3年
生、はい、3年になります。で、趣味はすごいサッカーが好きなので、サッカー観戦とか実際にサッカーすることが好き。
バリバリ結構スポーツとか運動とか、
スポーツとか運動が好きなんですよね。
見た目をしている。
そうですか。初めて言われたんですけど。あとは読書とか好きです。はい。で、学校で今回よく主にお話しさせていただく、TED ってご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、プレゼンで有名なやつです。それを模倣したというか、なんちゃってっていうイベントを主催しています。あとは自分は物を書くことがすごい好きなので、いろんなネットの媒体でライターやってるような人間で、生粋の文系です、ね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、僕が92年生まれで、
3つはどうですか。
ですね、ですね、ですね。早生まれ。
あ、そうです。
もしかしたら4個、
はいはい、
かな。で、大学院を、この春で卒業するっていう年度です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、なんだっけ、鮎川さんとは、
はい、
去年2015年の11月にあった編集大学生ってい
う
イベントで来ていただいたっていう感じです、
ね。いや、本当に会えるとは思わなかったっていうか、なんか偶然でしたよね、本当に。
特にもともと知り合いだった
わけでもないです。本当にイベントで初対面でした。はい。
でそこでなんかちょっとラジオを撮りましょう、なんか撮れたら撮りましょうみたいな、その時にちょっと話をして今実現したっていう感じです。
嬉しいですね。
はい。じゃあ、まあ今回のそのテーマは、
はい、
なんちゃってっと中堅大の逆襲という、
大げさな感じも自分で作りしちゃってるんですけど、
はいはい、ちょっとじゃあそれにテッドの話をしてもらう前に、テッドについて僕がちょっと注釈を挟んでおくと、テッドはもともとアメリカで始まった、プレゼンテーションの動画をいろいろやるような番組で、基本的に YouTube でアップロードされてて、15分ぐらいの、まあ、分かりやすいプレゼンテーションをやっていると。で、TED っていうのは、テクノロジーとエデュケーションとデザインから取ったものらしくて、まあ、その3つをベースに、そのプレゼンテーションをベースにして、これからっていうか未来のこととかを発表するっていう内容になっているみたいです。で、TED のコンセプトは、アイディアズワーススプレッティングだっけ、広めるべき、アイディアを、ちゃんと広めるっていうことがコンセプトにある感じで、で、そんな感じですよね。で、TED をなんか好きだったから、そのなんちゃってっとっていうのを始めたんですか。
はい、なんか、まあ、かねてから結構プレゼンっていうのは高校の時とかも好きだったんですけど、まあ、その影響 で、
はい、
まあ、授業とかの発表とかです、
はいはいはい、
で好きだったので、いろいろやり方とか調べたら、まあ、普通にテッドを見て、
ネットで調べたのか、
はい、すげえなと思って、で英語全然分かんなかったんですけど、その時は、でもなんか最後まで見ちゃったし、身振り手振りと話し方だけでこんな人を引きつけるんだなと思って、いろいろ検索したら、まあ、日本でもあるんだと、例えばやるんだっていうことを知って、まあ、大学入学して、本当に違うイベントで縁あって、東京大学のTEDを主催してる人と知り合って、TEDxU東京
ですか。
で、その代表の人と知り合って、まあ、ぜひオーディエンスとして来てくれないかって言われて、ああ、もう願ったりかなったりだ、すげえみたいな感じになっ って行ったら、うん、本当に迫力がすごくて、同じような世代の人なのにこんなに胸を打つ話ができるのかとか、うんうんうん、演出もすごいなと思って、もともとは僕の東洋大学でテッドをやろうと思ったんですよ。公式の、
うん、そうそうそう、はい、公式のテッド、
そうです。でも、うん、っていう話を後輩としてたら、うん、でもそう、東洋大学と東京大学ってすごい距離近いんですよ、キャンパスが。だから公式をこんな同じ距離でやってもあんまり面白くないんじゃないかっていうのがあって、
は
い、でも後輩と僕ですごい意気投合して、まあ、テッドは面白い、うん、ってなった時に、うん、じゃあなんちゃってでいいからやってみないかって思って始めたのが最初ですね。
あ、
最初です。
なるほど。最初はなんか2人始めたのかな、
男2人で本当にオーディエンスを多分1週間前ぐらいに告知して、なんか7人から8人ぐらい、すげえ狭い教室で、なんか5月の蒸し暑い日にやったのが思い出ですね。
もう1年生の時とか2年生の時、
僕が2年になってからなんで、2015年の5月ぐらいに東洋大学で始まりました。
もうじゃあ1年生の時になんかその友達と意気投合してて、はい、なんかテッドやりたいねみたいな。
あ、1年生 の, なんかそのテッドに生で見たのが冬とかもう1年の終わりぐらいになってきて、はい、でもまあ近くにあんまりそういう意識高いっていうか共有できる人はいなかったんですけど、
なかなかテッドの話をできる人って多くはない。
で、なんか後輩とわけやって普通に入学してきたやつと知り合えた時に、うんうん、こういうことやりたいんだよねって話したらすごいあーってなってくるんで、はい、だから2015年からですね、本格的にスタートしようと思ったら、うんうんうん、
そしてまあ今を迎えるっていう感じですかね、大体。
まあ、コンセプト、そうですけど、
うん、そう、はい、ランチャテッドは
こう、で、まあ、ランチャテッドは、うん、最初ランチャテリックやってみて、うん、まあ、面白かった、好評だったなと思って、うん、じゃあ、まあ、ちゃんとライセンス取って、本物のやっていくのかな、みたいな話をしたときに、うん、でも、東洋大学っていう強みを生かそうよっていう話が出て、うん、それっていうのは、まあ、人前で将来話をするスキルってすごい大事だと思ってるんですけど、うん、でも大学ってそういうものを学べる機会ってほぼほぼないですよ、
うんうん、
東洋大学では、
うん、はい、うちの東工大でもそんなにプレゼンを授業でやるっていうのはないかな、はい、そうです
ね、やらされるけど、うん、やり方は教われないとかあるじゃないですか、
うんうん、
だからこそ僕たちが立ち上がっていろんな人に東洋大学っていろんなことをやってみたいって思う人は多いのに、
うんうん、
第一志望の頭いい大学に落ちたりして自信なかったり、どうせ東洋だからなみたいな風に考えちゃってる人、うんうん、まあ、少なからずいて、
うんうん、
そういう人たちがなんかその人前で発表できる場によって、あ、自分まだまだできるじゃんとか、新しい世界が開けるとか成長につながれたらいいなと思って、それをプレゼンで手伝えたらなと思って最初始めました、
うんうんうん、なるほどなるほど、はい、そこがそのなんていうの、その
そこが動力源、
うんうん、そのコンプレックスじゃないけど少し何かやりたいこともあるけど、
中堅大だからまだまだ伸びしろがあるんだぞっていうところで、うん、面白い世界に飛び込んだなっていう感じでやってます、うんうん、
それが今回のテーマ、中堅大の逆襲と、いや、すごいなんかかっこいいなって思います、はい、で、そうだな、じゃあちょっともうちょっと遡った話をしてみてもいいですか。そのなんか鉄塔にたどり着いたところっていうか、鉄塔にもうちょっとそのたどり着く前になんか、なんだろう、なんでプレゼンとかそういうものが重要だと思っているのかっていうところとか聞きたいんですけど、ね、
僕のそうしたら話なんですけど、まあ、小学校と中学校はちゃんと公立の中学校で、まあ、世田谷区の公立の学校出たんですけど、はい、でまあ、そこが小学校が1クラスで6年間で、中学校が3年間2クラスしかなかったんですけど、
あ、2クラス、はい、中学校、
はい、それが、まあ、皆さんは多分少ないなと思うと思うんですけど、まあ、9年間その学校環境にいるとまあ普通だと思うんですよね、うんうん、あ、こんなもんだろう、少子化だしみたいなで、高校に入学したら、 まあ、11クラスぐらいに普通にザラにあるわけですよ。
1クラスから11クラス、
はい、いっぱいあると体験あると思うんですけど、信じられないぐらい人いるじゃないですか。毎日なんか入学してから3ヶ月ぐらいだけど、毎日廊下の人、お前初めましてだなみたいな環境で全然馴染むことができなくて、でもなんかうまく馴染めずにいたら、まあ、僕自身結構ひょうひょうとした性格ではあるんで、まあ結構そのクラスのなんかスクールカーストじゃないですけど、頂点にいるようなね、ちょっと悪っぽいやつに目に留まっちゃって、まあ、いじめみたいな目になりまして、1年生の3月ぐらいかな、ちょっと退学せざるを得ない感じになっちゃって、ここ中退したんですよね。でもまあ親の助け援助というのもあって、通信制の高校のサポート校という形で、まあ、高校の卒業資格は全然普通に得られたんですけど、
すぐに買い始めて、はい、あ、取れたんだ、すごい、
はい、で、まあ、その通信制の高校で、まあ、プレゼンとか普通に授業の発表とかあるじゃないですか、調べ物の発表してくださいみたいなところで、まあ、通信制の高校に行く人って基本中学校でなんか問題があって高校受験しなかった人とかが多いんですけど、そういう人たちにいると、まあ、1年間普通に高校の教育を受けて、僕は、ま
あ、
で言い方悪いですけど、まあ、できるんですよ、うん、そのあんまりその人たちが苦戦してるようなことをこなせるんで、先生にまあすごい褒められるんですね、まあ、今となっては普通かもしれないんですけど、まあ、でも褒められるっていうことをそのまあ、辞めた高校では まあ、 あんまりしなかったので、
人数多いと
なかなかね、揉まれちゃ、あんまりその才能見られないとか、先生も把握も大変です
し、そうそうそう、は
い、なんでまあすごい、あ、俺って人前で話すこと好きなんじゃんみたいな、結構褒められるから得意なんじゃないって思って、じゃあもうちょっと苦手なことを補うよりは得意なことを伸ばしたいタイプなんで、もうちょっと調べてみよう、やり方調べてみようと思ったら、テッドに出会ってのめり込んだっていう感じですか、
ね、はいはい、なるほどなるほど。やっぱなんか最初はその話をしてみて、それがちょっと褒められて、結構なんか自分の強みなんじゃないかというか、
そうなんですか。だから今ではまあやめてよかったとは言えないんですけど、まあそういう別の環境、他の人が体験しないような環境で、まあいろんな世界も見れたし、そう逆に人がまた少ない環境に戻れた分、自分っていうとこ人の良さとか悪さが自分でまじまじと実感できて、まあいい3年間だったなとは思ってます。
ああ、そのなんかなんだろう、一般的に高校の中退っていうのはもしかしたらネガティブなイメージもあるかもしれない
ですけど、
自分としては、
まあ、僕も最初はすごいコンプレックスもあって下げがちになったんですけど、まあ普通の高校の卒業3年間がどんなものか僕は分からないんで何とも言えないんですけどまあまあまあいろんな人と同じような生活をして、なんか量産型みたいになっていく自分を想像すると、そういう逆に特殊な逆境に自分の身を置いたことはプラスになったかなと思ってます。
確かになかなかちょっと外から見て苦しいように見える環境でも、それってこう見方を変えれば、なんか誰にもできない経験をして、誰にもできないような成長の仕方をするっていうことですね。なるほど、そういうところ、そういうなんかこう逆襲じゃないけど、
はい、僕の逆襲もあるのかもしれないです、ね、
うん、っていうところをもっとなんかいろんな人に広めていけたらなっていう。
でもまあ、でも通信制の高校で僕は今普通に4年生の大学通っているんですけど、そうやっぱり夢、まあ、今の大学もそうなのかもしれないですけど、そのやっぱり一回夢を破れて普通の環境からドロップアウトしてきたりした人って、もう一度は夢を持ちにくいっていうか、どうせ無理だなっていうのをすごい持ちがちなんで、
同級生とかそういう話聞いたりするんですか、はい、
まあ、進路選択の時期などいろいろ話するじゃないですか。
あ、で、まあ、
君どこ行くのみたいな話を僕もしてたんですけど、みんなの口から出てくるのが専門とか就職とかで、4年生の大学に行くって言ったのがその5クラスだったんですけど、その当時僕が卒業する時
なんですけど、はいはいはい、
僕が知って、全員に話聞いたわけじゃないですけど、僕が知ってる限りで5クラス中の4人ぐらいですね。
ああ、本当にほとんどっていうか、だからそもそも
普通の大学だとあんまり
そういうことではなくて、そもそも受けよう
か、受けない、受けても無駄だとか、そういうか、それ多かった、
お金よりも もっとなんかその前の段階で、なんというか、ダメかもしれない、
なんか 頑張る前に諦めるっていう人が多かったので、うん、まあ、それはでもおかしいなって僕すごい思ってて、こう例えばまあそこ辞めた人って例えば犯罪を犯して辞めた人とかだったら、まあ、やむを得ない部分も多少あるのかなって思うんですけど、多くの場合は被害者とかじゃないですか、
何かしらの問題が、他に問題があ
って、まあ、心の傷とか、
例えばいじめられてとか家庭に問題があって、
そうですね、そういう人たちがなんか、まあ、その人が本当に望んで短大とかに行っていくのであれば、もちろん僕はいいと思うんですけど、うん、そういう渋々っていう形で、うん、自分の意思とは反する形でその4年生の大学とかに行かざるを得ない、うん、行く道を断念するっていうのはバカバカしいなって思って、うん、実はその裏でそいつの大学に追い込んでいじめっ子は黙々と受験勉強していると。
そうですね、
なんかシニカルな話だなって思って、うん、だからまあ受け皿があるのはありがたいんですけど、その辞めた人たちの、うんうん、ただそこからその受け皿からステップアップする手段があんまりない整ってないなっていうのは思ってて、うんうんうん、ただまあそこの糸口、まあ、そこのなんでそのステップできるところが用意されてないかっていうのは、うんうん、まあ、多分自分自身たちの甘えだって考える人も多いと思うんですけど、まあ、多感な高校生の時期に自分自身で這い上がるなんていう気持ちを持つ機会はあんまない、
うん、なかなか、
う
ん、
そこでどうしても外部で支えてほしいなってもっと思った時期はあります、
うんうん、だからそのなんだろう、なんちゃってっとでその東洋大の人たちとをなんかもっとプレゼンの練習の場を与えたいっていうことと、も、まあ、ちょっと別に
僕のバックグラウンドからちょっと似てるのかもしれないですね。
この高校中退のをした人、高校中退したとかした人とか、中学を卒業して通信制の高校に通ってる人たちのなんていうんだろう、キャリアパスっていうか、
そんな大きい成果になるんですけど、
なんかそういうことも考えていきたいなと、
うん、なんかもっと一度逆境を味わったっていうか、まあ大学受験失敗とかだったんですけど、思った人ほど伸びしろがあるのかなっていうのがあって、うん、もったいないなって思うし、
逆境をバネになんかそのこうバンと伸びてほしい。
僕はなんかジャイアントキリングって言葉が好きなんですけど、
それは何ですか？僕知らないんですけど、
弱い人、まあ、小さいチーム弱い人とかが大きい強い人を倒すことの現象の名前なんですけど、
はあはあ、一寸法師ですね。
あ、そうです、分かりやすく言ったそうなんですけど、すごい好きで、うんうん、だって、ね、テレビとかもそうじゃないですか、ドラマとか、なんか相撲とかも小さい力士が大きい人倒したりするとすごい話とか考えたりするじゃないですか、そういうの見るの僕も好きで、あ、だからなんかそのエリート一直線の人もかっこいいとは思うんですけど、有名高校、東大、エリート企業みたいな、じゃなくてまだそのレールに乗ってない人がその人たちを跳ね飛ばすみたいな、なんかまあ言い方はそんな敵意は持ってないんですけど、そういうのかっこいいなと思って、うん、NZ もなんかそういう風に発展したら面白いなって、
ね、ああなるほど、そのプレゼンをしていった人たちが
自信をつけてい
ろいろ社会を変えてい
くとか、世間に知られていくみたいな、うん、活躍してくれたりしたら万歳だなって、
うん、なるほどなるほど、いやいいですね。じゃあちょっとそろそろ最後の話に移るんですけど、まあ、このなんちゃってっとと、あと鮎川さん自身がなんかこれからどういうことをしていきたいと思いますか？
まあ、なんちゃってっととしては、まあ、人前で話をさせる機会を与えることは継続してやっていきたいんですけど、うん、それとは新しいことを2016年やっていきたいなと思ってて、なんか答えのない話をずっとするっていうことをやっていきたいなと思って、
面白そう、うんうん、
っていうのは、まあ、その例えばニュースとか、うん、まあなんだろうな、その例えばなんで自分生きてるんだろうとか、うん、そういうことを大学生の時期絶対考えると思うんですけど、うんうんうん、そういうのを人と話す機会って、ま、めったにない
と思ってて、なかなかそういう哲学っぽいことをなんか話す機会ってね、普通なかなかないと思う、
はい、でも話すと絶対面白いし、そういうことを考える、話さなくても考えることによって 絶対自分の力になると思うし、うん、自分って変われると思うんですよ、うん、だからそういう場を作ろうと思っていて、うん、具体的に何をするかって言ったら、うん、今まではなんかすごい NTET としてはなんかすごい過去を持ってる人を呼んだりしてその人の話聞いて、うん、あ自分もやってみたい、
なるほど、
立ってみたいなって思わせる感じだったんです
けど、うん、外からなんか人を持ってきてその人の人生体験を聞いてみて、
まあ、ちょっと割とこう授業みたいなスタイルだったんですけども、うんうん、でもそうじゃなくてこれからは例えば代表で4人ぐらいがトークセッションみたいな感じで、うんうん、例えば直近だと、まあ、直近のイベントだと、まあ、大学に通う意味ってなんだろうというテーマでやるんですけど、いろいろと思うんですよ大学に通う意味って。
まあ、
例えば、うん、まあ、すごい遊びたいからっていう人もいると思うし、
は
い、あと親に言われているから仕方ないくっていう人もいると思うし、まあ、あと夢を探してるからみたいな、うん、いろんな人がいてどれも正解だと思うんですよ、うん、でも遊ぶなよとも言えないし、まあ、親の反発しろよみたいなことも言えないし夢は他に見つかんだろうみたいなことは絶対言えないんですよ、うん、そういう答えがない、いろんな人がいろんな答えを持っていそうな問いをみんなですることによって、うんうんうん、多様な価値観との出会いとか、あといろんな話、あそういうのもありだねとか、うんうんうん、そういう気づきを与えられたら面白いなって、
うん、それぞれの そういう例えば大学行く意味って何だろうっていう問い、一つの問いをみんなで共有して、で答えはみんなバラバラだから、でもバラバラにしたまんまだとなんかもったいない感じがするから、そういう場所を作って、
あそういう こういう意見の塊があるんだねっていうことで、まあ明日からもっと頑張ろうとか、うんうんうん、結構自分が考えたこともちっぽけだったからもっと頑張らなきゃいけないなっていうこともあると思うし、うんうんうん、まあ、それは今回からはオーディエンスの人からもどう思ったかみたいな意見をその場で聞いたりして、講義形式じゃなくて双方向型でライブ形式でやっていけたらより盛り上がるかな、コミュニティとして醸成するかなっていうのがあります。
いや、いいですね。なんか本当にそれってもうなんか鮎川さんがゼミをやってるようなものって、本当に
いいですね、うん、人ああいうコミュニティが好きですね。
人が集まってもうひたすらこう自分の考えとか言ってみてどうだろうっていうのは他の人から、
コミュニティは多分狭くてもいいと思ってて、ただ何でも言えるとか好きなことが同じとかいうコミュニティが一つあるだけで人間で生き方だいぶ違うと思って、うんうんうん、その役に立ちたいっていうの
は。なるほど、ね、いやいいですね。
でもこの根本にあるのがやっぱり好きなことをやってるだけっていうのはもちろんあって、うん、僕が普通に友達とそういうなんか真面目っていうか、まあ恋愛の話とか、うん、まあ、答えない話を延々と酒飲みながらするのが好きで、うん、そういったのをみんなでやったら面白いねっていうところで始めたりして、うん、まあ、やりたいことをやれるのが大学生だと思って、うん、やりたいことをどうせ無理って思った時点で無理ですけど、うん、どうせ無理って言葉を口にしないでもうちょっともがいてみるかっていう風に捉えてみると、うん、本当に大学生の時期って何でもできると思
うん
で、
時間は本当にたくさんあるし、うん、学生っていうことで結構いろいろできることはあるし、仲間もちょっと見つけやすいと思う。
そ
うそうそう、
それってまあ大学のカテゴリー問わず学生だったら絶対得すると思ってて、うん、
そう、別にどんな大学でもできるから、うん、
だからそういうことを一番言いたいのかなって思います、うん、僕自身も、まあ、もうすぐ3年になるんですけど、うん、だからまああと2年しか一応いられないんですけど、だから焦ってるし、やばいもう3年だみたいな思ってるし、皆さんも絶対やりたいことを何かしら、うん、諦めちゃダメだと、うん、どうせ無理っていう言葉を言うことをやめてほしいなって思います、
うんうん、なるほど。いや僕もなんかそういう哲学的なこととか、なんかあんまり普段普通の人と話さないけど、なんかそういうことを話したい人って絶対いるはずで、なんかそういう人たちと一緒にゼミをやったりとか、あと読書会とかを、まあ、その一つの問いの代わりに一つの本とかにして読書会とかをやるのも面白そうだな
と
思うので、ちょっと今後もやっていく参考に、今回の話を参考にしたいと思います。じゃあまあこんな感じなんですけど、最後になんか鮎川さんちょっと言いたいこととかありますか？
ありがとうございます。ちょっと宣伝になるんですけど、はい、まあ、2016年の4月の12日火曜日ですかね、確かの夜の6時から
12日火曜日
の夜の6時から東洋大学の白山キャンパス白山で白山です、うん、のキャンパスでなんちゃってっと その大学について通う意味について考えるっていう、何ですかね、トークセッションとでも言うんですけど、討論会、
うんうん、普通になんか参加者の人もちょっと話す機会あるかもみたいな。
もちろんそうです。ライブ形式で、まあ、双方向式にやってきたらいいなと思ってて、
うんうん、
それもラジオ形式とかにして発信してもいいのかなと思ってたりして。
なるほどなるほど、はい、いいですね。
まあ、そういうのがあるので、本当に東洋の人じゃなくても社会人でも高校生でも、まあ、誰でも来ていいので、
うんうん、
6時からありますので、大学について何か思うことがある人とか、どんな考えがあるのか知りたいなっていう人はぜひお越しください。
ぜひぜひ。あ、ちょっと一つ質問です。参加費とかってありますか？
あ、参加費は基本これ以上会が大きくなったりしない限りは無料なので。
そっから。
いえいえいえ、まあ強い気持ちを持って服装とかも自由ですし、はい、お金一切かからないイベントですのでお越しください。いいです
ね、僕も空いてたら行きます。
ありがとうございます。
はい、じゃあこんな感じで、今回は早川さんありがとうございました。
はい、こちらこそ楽しかったです。
ありがとうございました。